はい、なんか知らんけどですね、このレジオで多分初めてぐらいの政治に関するトークかもしれないですよね。おしゃべりかもしれないです。何も知らないですからね、政治で。政治の話やって言いながらもですね、政治は分かれへんねんけど、その人のキャラっていうところからちょっと入っていこうかななんて思ってね、それでもなんか調べたわけじゃないですよ。なんか自分の今持っているなんかこう入ってきた情報だけでこうおしゃべりしてますけれどもね、気になってきたわけですよ。田中角栄はなんかこう気になるなと、こう振り返った時にやっぱり自分の生活、特にこう日本っていうことを見た時にですね、私もすごくよく使っている新幹線ね、で、高速道路で、車運転しないですけれどもね、高速道路って、これ基本中の基本、これほんで経済成長ですよね。ほんでテレビも田中角栄がやったっていうね。もちろんいろいろこうあるんでしょうね、自分のまだ知らない田中角栄のやったこの成果っていうのはいっぱいあるんでしょうね。で、そのロッキードっていう時間、あれもよくわかんないんですよね。あれ航空会社でしたっけ、ロッキードって。で、全く分からへんけれども、なんかあれで逮捕されて、知らん間にこういなくなって、あれが一番もう悪い印象が、すごい悪い印象があって、そのまま消えていなくなったみたいなムード、いや雰囲気、私の知ってる範囲ではそういうことやったんですけれども、あとそう、田中角栄って、小学校卒業なんですよね、あれ。小学校だけでしょ。それ多分売りにしてなかったですか。歴代の総理大臣でいるんかな、小学校ってっていうのすごいですよね。だからこうやっぱこう年を取れば取るほどやっぱりもっとちょっと気になってくるんですよね、田中角栄っていう人がね。小学校卒業して総理大臣になって、もっとそんな人ってやっぱすごくね、それは小学校で。で、新潟ですよね。新潟の生まれ育ちそうなんですかね。新潟から出てきたっていうね。東京とかじゃなくて、新潟から、東京に来て。ほんで、最初は建築土木をやってたらしいですよね。ほんまになんか土建の人。だから、土建って言ったらわかるわ。なんか田中角栄のあの、感じ、ほんまに土建の社長みたいやもんね。で、やっぱりそこで一級建築士とかあるんですよね、あの人ね。もちろんその土建会社の社長ですからね、あの会社をやってたみたいですよね、あの土木のね。だからそういうことをこう若い時にちゃんとこう勉強もし、小学校卒業やけれども、そこの事情は全然わかんないですけど、勉強しないと一級建築士って取れないでしょう。だから小学校卒業でまず一級建築士を取ったっていうだけでもすごいストーリーじゃないですか、これ。よくそれだけのストーリーで語られたりしてますよね。なんか悪ぶれた不良少年とか少女が東大合格したとかね、そんな物語ってもうむちゃくちゃあるでしょ。でも小学校卒業して一級建築士取るって、もうそこだけってもうちょっといろいろこうストーリーありそうじゃないですか。さらに総理大臣になって、なんかもっと田中角栄のストーリーって語られてもいいんじゃないですかね。っていうか語られてんのかな、私が知らないだけで。なんかスティーブン・ジョブスとかね、めちゃめちゃ語られるでしょ、いろいろ。この間も話しました、点と点をつないで線にしてっていうようなね話をスティーブン・ジョブスがした。ジョブスが昔、大学で、フォントを勉強した。そのことがこうつながってアップルコンピューターの美しいフォント、世界で一番美しいフォントを搭載したコンピューターが 生まれたみたいなね、点と点をつないだ。それで言うと田中角栄もその若い頃にやった土木、建築っていうのが将来的に、総理大臣レベルで日本列島を改造するっていう、これ建築っていうところにこうつながったっていうのも点と点が線になったっていう話なんじゃないですかね、これ。で、なんやろ、田中角栄のその、まあ人気あったんでしょう。人気あったから総理大臣まできっと行ってね。で、その人気を、なんやったっけな、この没落させたきっかけが、立花隆の、あれらしいですよね。その、文藝春秋やったかな。なんか、田中角栄のその金遣いを徹底的に調査してっていう、なんか立花隆やったと思うんですよ、それ。で、なんかこう、金のばらまきの田中角栄ってなったらしいですよね。で、さらにあの人ってあれでしょ、ちゃんと目か、ちゃんとっていう言い方あれですけれども、目かけがちゃん、なんかいて、二号さんっていうの。だからそこら辺もなんか政治家のイメージを完全作ってますよね。あ、政治家っていうか、総理大臣。総理大臣のイメージってなんか、ねえ、日本映画とかに出てくる総理大臣のイメージ。目かけがおってみたいな。なんか、すっごいこう政治を実行しながら、恋に餌やりながら、目かけの面倒を見ながらですね、やっていくって、これ相当な、こう、エネルギーっていうか、ちょっと尋常じゃないパワーですよね。で、どうも、こう副甲状腺のなんかホルモンバランスが崩れる病気やったらしいんですよね。なんかこう常にこう汗がいっぱい出るのは、あれはなんか副交感じゃなく、副腎、だからそこら辺もちゃんと調べてないか分かんないですけど、なんかの病気やったらしいんですよ。だから人の何倍もなんかこう興奮してるっていうか、脳の処理速度がむちゃくちゃ速くなるっていう、なんかご病気っていうかね、やったらしいんですよね。だからまあちょっと天才っていうかね、脳のある意味エラーでようなる記憶力、ほんで、頭の回転力すごかったらしいんですよね。だからそういう意味では天才が総理大臣やってしまった日本の70年代の日本は天才が政治を動かした時期やったって言えるんですよね。で考えると、やっぱあんな短期間に高度経済成長させるって、で交通も異様な速さで巡らしてね、だからそういうこう、なんでしょう、こう、だからふとっていうか、たまに思うことがあるんですよね。なんかそういう役所、お役所仕事やみたいなね、なんか嫌な言い方でこう揶揄することあるじゃないですか。なんか保守のね、保守のもう権化みたいなのが市役所区役所みたいなね、自分では全然リスクを負わない、ただの上からトップからの命令をただ聞いてるだけの保守的な人たちみたいなね、なんか政治全体もそうと、なんかこう実験精神もないしみたいなね、まあ、日本のあまり物事をはっきり言わないこの曖昧なね、まあ言い方変えたら優しい文化ね、そういうことではない、もうイエスのもうバチンとはっきりと、天才が政治をしたらどうなるのかっていうことが実際に試されたのが70年代の日本やったっていうことが言えるかもしれないですよね。だからそういうなんか田中角栄っていう人をね、 これやっぱ一回ちゃんと掘ってみたいなっていう気分になりますよね。